バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の伊沢さちかです。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。はい、ペルソナシリーズとのコラボね、発表されてどうなるのかなって思っていたら、少しずつ毎日こうメンバーのイラストがだんだん紹介されていって、あのモカちゃんはなんか帽子かぶってたね。だから夏の私服に全員なってて、あのいろんな場所が夏仕様にガルパの中のさタウンというかあそこがなっていって、すごくなんかこう夏来たなって。私はいつもねゲームの中で季節を感じるんですよ。なんか自分も季節を感じるんだけど、あんまりイベントごとにそんなに興味がないから、ゲーム内特にガルパで、あ七夕だ終わりみたいな。七夕ねすごいの、私一回あのバーって引いたの、一回あの10回連続のやつあるじゃん、あれ引いたら星4霞が 2個来て、星4のはぐみも来て、一気に1回だよ、1回のこの 10連で3枚も星4が今回のやつが来て、ふーってなりました。幸せです。あ、話が逸れていきましたけど、そのペルソナのね、コラボも皆さん楽しみにしてると思いますけれども、どんどんこう特訓後のイラストが出てきたりとかもしてワクワクすると思いますけれども、コラボ特設サイトがありますので、ぜひそちらもねチェックしていただければと思います。はい、今回のゲストはあのお方です。すごいもうね、さっき喋りすぎて打ち合わせでその方のテンションにだいぶ触発されて高めの三沢で今日は行きたいと思います。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロウプログラムスタートじゃ。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、ゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのはこの方です。
皆さんこんばんは。ロゼリアのドラム宇田川あこ役桜川めぐです。
よろしくお願いします。
もうね好き。私も好き。
そんな喋ったことないんですけどね実は。
え、もう大好きになっちゃった。
いやそういうこと、嬉しい嬉しいですね。なんかこうなんだろう、あの桜川さんとそんなにこうなんだろう、お会いする機会がこう1周年パーティーでお会いした時とか、
あとチラッとね、うん、バンドリ TV の楽屋とかで、
そうでしたね、うん、ほんとすれ違ったりとか、ほんとそれくらいだったんですけど、うんうん、こう毎回会うたびにテンションに驚かされていたんです。
え、そんなことあったっけ。
おはようみたいな。おはようございますみたいな。みたいな。
え、ごめん、
本番じゃないのにめっちゃ本番よりテンション高いこの人って思って、うん、最初はちょっと引いたんですけど、超高いじゃんと思ったけど、すごいいい人だなって、喋れば喋るほどどんどん好きになります。
あとい
つも明るいんですね
常に。そうで、ありがとう。
本番と
そういう目口でいる、うん、
全て一緒じゃないですか。
そうかも。いや、ハッピーでいこう。
しかもあこちゃんもなんかそうじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうことだよ。
ああ、そういうことか、うん、なんか私も幸せにしてもらいました。
ほんと、うん、もう今日はめぐ占い大吉あげるよ。
いや嬉しいけど、何これ、何この人、こんな占い師呼んだ覚えないんだけど。楽しいな。いや、勝手に桜川さんってすごい距離を取っちゃってるんですけれども、
はい、
普段なんて呼ばれてるんですか。
めぐちーです。
めぐちー、ロゼリアのメンバーとかにも、
うん、そうです、
うん、じゃあめぐちーどのなんて言うんだ。
恥ずかしがってるじゃん。ちょっとかわいい。
ちょっと距離の詰め方が分かんなくて。でも詰めたいんです。目口で、
うん、
目口さんは、
いや目口はさっちゃんって呼ぶ、
ね、イエーイ。もう距離の詰め方半端ない。聞かなくたって勝手にやってくれるもん。
さっちゃんって呼ぶね。
そのくだりやってくれるの助かるけども。時間短縮になりますけれども、目口演じるアコの紹介お願いしてもいいですか。まず
はい、アコはですね、うん、ガルパのキャラの中で唯一の中学生でございます、うん、中学3年生でドラム担当です、お姉ちゃんのことが大好きで憧れていて、 自分もお姉ちゃんみたいにかっこよくなりたいって思って、お姉ちゃんがやってるドラムを始めました、
うん、
いつもかっこいいを探してるんで、まあ、中二病的な言葉を使うところがその副産物なんですけれども、うん、本当にお姉ちゃんもドラムもロゼリアも大好きなんで、その大好きな気持ちでドラムを頑張る子なんで、
うんうんう
ん、なんか私もリアルでもねドラムを叩かせてもらってるんですけど、
うんうんうん、
あこのこの気持ちがあったから今までやってこれたなって本当に思ってます。
本当にライブ中楽しそうに叩かれますよね。
なあ見てくれたんだ、ありがとう。
すごい普段ねライブを見に行った時も思ってるし、
うん、
映像とかを見てる時もなんか、
うん、
超大変そうな動きしてんのにめちゃめちゃ笑っててすごい幸せそう、できて嬉しいのが伝わってくる、
うん、ありがとう。
幸せで私もなんか結構ガルパだったりとか、うん、その関連作品を友達、家族の友達に勧めてるんですよ、はい、リアルの友達とかに
言わなくていい、
普通にいる友達に勧めてるんですけど、はい、みんなドラムの人プロなのって言ったりとか、
嬉しい、
なんでこの人こんな楽しそうなのって言って、いやちょっと私も分かんないって言うしかないんだけどいやなんであんな楽しそうなんですか。
江
口さんは
ドラム叩いてて、うん、みんながとにかくかっこいいの、ロゼリアのみんなが
一番ね近くで、しかも後ろから全員見えますもんね。
そうなの、うん、横向けば、うん、明坂さとみさん演じるリンリンがいるし、サオタイギターベースの2人、
うん、
ボーカルのアイアイがいてさ、
うんうん、
超イケてるんだよロゼリアって、
うんうんうんうん、
アコも大好きだけど私もロゼリアのみんな大好きだからさ、うん、すごい嬉しいの。
あーそれがやっぱ伝わってくるからすごい楽しそう。
あーやったー、
絶対肉体的に一番辛いじゃないですか。
ありがとう。
なんでツーバス叩いてんの女の人が。
ありがとう、分かってくれた
んだ。こんなに体が小さい普通の女性なのに あんなパワフルに叩けるんだっていうのが、音楽好きな友達とかにも勧めたら、うん、本当にこの人ガチでドラムうまいねってみんな言うし、
やっと
練習めちゃめちゃやってるんだねってみんな分かってくれるから、そうなんだよって何もしてない私が言うの。
ありがとう、もっともっと自慢して
もうすっごいね勝手に自慢しちゃってるんですけど、まこちゃんはすごい中二病キャラでもあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
すごい言葉遣いが頑張ってますよね、うん、かわいい。
これお聞きの皆さん、中二病って分かんないかもしれないんですけど、う
ん、いやみんな中二病ではないですか。
わかりますかね。
いや分かんない人もいるかもしれないですね。
要は、うん、ファンタジックな言葉とかアニメの言葉とかを日常で使うってことですよね。
使いたがっちゃう。
なんか闇の力を解放し、
うん、
暗黒のあれが
あれがあれ
あれ
リアルアコちゃんかな。リンリン来て、
リンリン助けて、
助けて。私何をこう言葉の差し入れしていいか分かんないの。
モカちゃん助けて。
いやモカ分からんからな、ファンがあればみたいな。モカちゃんとあんまり絡んでないんですよね。
そうなんですね。
大好きなお姉ちゃんとモカ、まあ、ちゃん同じバンド組んでるのに、
そうそう、
そんなにないんですよね。
そう、これまで確かガルパの中でも絡んでるイベントってなかったと思う。
そうなんですよ。なんか巴が大変なことになってる、どうするって言って、なんでだって言ったら、あこちゃんとの関係がやばいらしいみたいなって、
うん、
おお頑張れみたいな、あとは話すしかないんじゃみたいなけど、
うん、
結構仲良さげに呼んでくれますよね、あこちゃんは。
僕のこと、
うん
うん、
だからきっとなんだろう、
うん、
本当は仲いいというか、ガルパで描かれてない部分で結構
そう、
ね、ライブに来てくれたりしてるわけだ
し、そうそう、アフターグローのライブお姉ちゃんを見にね、うんうん、行ってるから昔からっていう設定があるので、うん、
楽屋にもきっと来てるはずだし、
ね、うん、クラフトエッグさん
頼みます、
お願いします、イズ
頼みます。あ、今なんかあはいみたいな顔してる。
やった。
目口さんから見たアフターグロウやモカとかってどんな感じですか。
モカはね、
うん、
マイペースだけど芯がしっかりしてるよね。
ああ、ありがとうございます。そうなんですよ
ね。
そう、実はそうなんですよ。裏から、アフターグロウを操ってるというか、なんだろうな、ちゃんと見てるみたいな、
ね、
アフターグロウはこうギャーってなりがちなんですけど、仲いいからこそ、うん、その中で一歩引いて、今あの子は本当はどうなんだろうとか、何も気にしてない感じだけど、ね、うん、一番ちょっと巴が何かこう家族で関係が何とかっていうのも気づくのがきっとモカだし、
うんうん、
でも言った方がいいのかな、言わない方がいいのかな、ちょっとちゃん考えがち。でもなんかこう喋ったら誰とでも喋れるから、きっと12秒のノリに乗せたら、
うんうん、
一緒になって魔法陣とか書いてくれると思いますよ。
確かに楽しくなって、
美味しいパンを供物にするみたいな
言ってくれそう。いろいろ夢が膨らむな、
ね、できそうな気がしますけどね。
ポカポ
カ、はい、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それではここで1曲を聴きいただきましょう。この曲はバンドストーリー2章の曲です、
はい、
ということなんですけど、あ、そう、2章の話もちょっとしたいから、うん、まだお聴きいただかない
ロゼリア第2章ストーリーがガルパで始まりました、
ね、もう皆さんも見てるはずですよね。もう
ですよね、これを聞きの皆さん、ね、
イベントもね、みんなちゃんと走ったはずだしどうですか。いや、あこちゃんって、うん、なんかすごいいつもハッピーなイメージがやっぱり、ずっと笑ってるか、
う
ん、かっこつけてるイメージがあるけど、
そうだね、
なんかちゃんと、なんだろう、リア、ちゃんと喋る、ちゃんと喋るんだっていうか、
そう、自分の意見を、
そうそうそうそう、
まあ、要は、うん、あの第1章で、まあ、バンドがどうやって成り立ったか、生まれたかっていうストーリーが描かれた後に、2章でね、やっぱりメンバーが成長する話なんで、まあ、そのきっかけとして、脱退よ脱退よって、練習しなければ脱退よってリーダーたちから言われてる、
追い詰められているわけですよ。
ついに切れます、うん、やってられるかとは言ってないんですけど、
うん、気持ちはね、
そう、
最年少なのに、そのロゼリアの中のこう、うん、リサ姉と共に鑑賞祭というか、なんか
そう、
ね、バランス取ってましたよね、意外とこう、うん、ムードメーカーで、
あ、
落ちがちな時も、うん、もう一回やりましょうよってやってくれたりとか、
そうそうそうそう、
すごい大事じゃないですか。やっぱ契約になろうとすればするほどなっちゃうじゃないですか、うん、バンドって。
そうですね、
人間関係が演奏に現れるし、
うん、
それをちゃんと繋いでるのはあこちゃんだと思う。
そうですね、
計算してるんですかね、あこちゃんは。
なんか計算ではなくて、無意識に、
うん、
やっぱりドラムだし、
うんうんうん、
ベースのリサネーもドラムと一緒のリズム体っていうことで、
支えるね、土台ですよね、
そうそうそうそう、バンドの。で、アコが物語の中でもやってるし、実際 3D ロゼリアとして演奏する我々としても、うんうん、やっぱりみんなが走ってるなとか、あ、気持ちが高ぶってるなっていうのを、うん、演奏で支えなきゃっていう思いはどっかにあるから、絶対、そうだから、うん、そういう一年半か演奏してきた思いっていうのも芝居にも生きてます、う
ん、本当にリアルに芝居にも、なんかこうリアル活動が
反
映されて、
そうそう、
またガルパのストーリーが進んだことを、
うん、
声優をやってるからこそ分かるじゃないですか、その進捗が。
そうなんです。
それがまた映像というかね、あのリアルライブでこう、うん、エモくなっていくわけじゃないですか。
そうなんです。だからこの間 の、うん、あのバンドルフィフスライブで、うんうん、この曲は初演奏させていただいたんですけど、
う
ん、
結構流す予定の曲ですね。
あ、そうです。あ、そうか、まだ曲見てなかった。
流してないんですけれども、流す予定の曲、はい、
はい、もう結構思い入れがすごい強く、みんなで演奏した。
やってから演奏できるってやっぱいいですよね。
そうなんで、収録はしてたので、
うんうんうん、
なんでいっぱい聴いていただけたらと思います。
じゃあ早速紹介し、ま、していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それではお聴きください。発売中のファーストアルバム「アンファング」に収録されていますロゼリアで「ネオアスペクト」。
美しき命の英霊紡がれた調べ生まれゆく導き Believe me this is a lifeように伸ばす手は何もつかめないまま息継ぎもうまくできず冷えた唇黙り込む Into darkness, darkness I feel loneliness, loneliness Your voice 心の裏側に触れた刹那
悔しくて情けなくて涙したってここにいるよ扉は
ただいているのはオゼリアでネオアスペクトです。
いやもうアルバムでずっと聴いてます。一番最初の、ね、1曲目だから。
あ、そうですね、ありがとうございます。
アルバム聴くときにやっぱ一番最初にネオアスペクトが流れて、うん、超テンション上がる。最初のてててててての、
わー嬉しい、
てててててて伝わるかな。
わかるわかる、
美しきな前、
ありがとう、
美しきってなる。
ありがとうございます。実はあの7月発売の6枚目のシングル R ではあのネオアスペクトリマスター版として新メンバーの中島ゆきちゃんが新たにコーラスを入れたバージョンも収録されてますので、ぜひねアルバムバージョンと聴き比べていただけたらと思います。
すごい商売上手、買いたくなったもん。
ありがとう、
いい情報。それではここでリスナーの皆さんからメールも届いているのでご紹介していきたいと思います。大神シロさんからいただきました。ありがとうございます。
みざ
おさん、めぐさん、こんにちは。
こんにちは。
ガルパピコついに始まりましたね。
うん、
待ってました。1話でいきなり全員集合でしたが、2つのなどそれぞれの個性がしっかり見えていて、すごいわちゃわちゃ感でした。まだ全てを語れる時期ではないでしょうけれど、アドリブとか今後の見どころとかアフレコにまつわるあれこれをお聞きしたいです、っていうメールが来ております。ガルパピコね、放送始まりましたね。
始まりました。
ガルパピコどうやって収録しました？
あれ、アドリブ。
アドリブ。
めっちゃ入れて OK でしたよね。
OK でした。もう、あの、私は一人だったんですけど、
私
もお好きに、みたいな。
そう、
あの、一回全部流すので、うん、あの、良きように入れてくださいって言われました。
私も一緒でした。
いや、もう、ちゃんとチェックしていったから、入れたいなって思ってるとこありましたけど、
うんうん、
あ、意外ともう一回見ましたら、ここも動いてるなとか、
ああ、
ここにもいそうだなってところで、うんうん、あの、また、追加追加で入れたんですけど、
うん、
まあ、どうなってるか分かりません。
どこが採用されるのか、
うん、
あ、ね、1話さ、うん、私ロゼリアが登場シーンで、うんうんうん、ドーンバーンって言ったの、
あった
あれアドリブなんです
よ。台本確かになかった。
本編初公開ガルパラジオ。
え、それで採用されたってことですか？
そうなんです。
言ってみたら、
そうい
いねみたいな。
超嬉しかった。
いや、でもあの出た感じ、あのドーン感がちょうどぴったりでしたもんね。
やった
ー。2つの何でしたっけ、
なんだっけ、闇のなんとかかみたいな、なんかちょっとアコミが出てました。
アコミありましたよね。モカなんだっけ、なんかがゴーマイウェイって書いてあったモカ。確かにってなったけど。めっちゃあの二つ名も、ね、誰考えたんでしょうね。あれめっちゃ面白い、ね。
ぜひ見返して皆さんも見ていただけたらと思いますよ。うん、
全部覚えてくださいね。
ね、
嬉しい。
はい、次。セッションオアミッション参加いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガルパカバーアルバム CD 聴きました。中でもエターナルブレイズは今でもよく聴いている曲なので、とても楽しみにしていました。フルを聴いたら原曲とはまた違った盛り上がる曲で何度も聴いてしまいました。特にドラム音がとても豪快で、これをあの小柄なアコちゃんが叩いていると想像するとすごいなと感じました。お二人はカバーアルバムのフルはもう聴きましたか、というメールが来ています。
はい、
いやね、私もすっごいこっちも聴いてる、こっちのアルバムアンファングも聴いてるけど、
う
ん、カバーアルバムもすごい聴いてるんですけど、
ありがとうございます。
やっぱゲームでねやってるとワンコーラス分しか聴けないけど、
うんうん、
2番はどうなってるのかなとか、
ね、
感想はどういうアレンジになってるのかなって聞くのが楽しみで聴いてたんですけど、
うん、
やっぱエタブレも名曲じゃないですか、みんなが結構知ってる曲だから、ね、
はい、
プレッシャーたあるじゃないですか、やっぱ
めっちゃありました。
あるでしょ。
そうなんです。
あるでしょ。
そうなんです。実はこのカバーアルバムに収録していただいた曲っていうのが、うん、ライブで披露している2曲、うん、
そっか
だったので、うん、ライブバージョンとまた聴き比べていただくプレッシャーもあったりとかして。
確かに音源とまた違う。いや、プレッシャーあるじゃないですか、絶対。
そうですね。なんかそのみんなで決めでおいってやる部分とか、うんうんうん、結構ドラムきっかけが多いんで、うんうん、バスドラ1個抜いてでも、うん、おいの音に命をかけてたりとかするので、ライブバージョンもぜひね見ていただけたらと思いますよ。いや、
本当にライブバージョンってちょっと違うじゃないですか、
うん、
アレンジがというか。
そうなんです。
また本当に桜川さんがやるのってちょっとだけ違ったりするから、
うんうん、
その時の叩いてることをなんだろう、はい、本当に自分の楽器をすごく大切にしてることが、うん、あのアフレコとかでも会った時とか伝わってきたりとかして、あの普段の休憩中とかに、うん、あの他のメンバーと喋ってるのをちょっと盗み聞きしたんですけど、うん、私
何
でなんかあの 今度のリハさ、うん、あのこの音入れるように先生と相談したからとか、うん、
言ってたっけ。
そう、めっちゃ言ってて、で、うん、あそこのあのところを目立たせるためにこの音が、うん、何々ちゃんが必要だと思うとか言って、めっちゃもう声優の現場で聞かないような意識の高いバンドマンの会話があって、で他のメンバーもあそうだよねみたいなこと言ってて、本当にやっぱ大事で、何よりもロゼリアのことを特に桜川さんは本当に考えてるんだなって思いました。
ありがとう。
みんなのことを、他のパートのことも考えてるし、すごいなと思って。 でいつもテンション高くていらっしゃるじゃないですか、はい、いやバンド連でいたらなんか楽しいだろうなと思って今日バンド連だーってなるのにうわどうしようってなるけどまあ目口いるからどうにかなるっしょみたいなとこありそう
ありがとう
なんかムードメーカーみたいな
こんなに褒められてどうしようみんなリリー助けて
ちょっと今日いないんだよなじゃあ皆さんメールありがとうございました
バンドリガルパラジオ with アフターグロー。ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。ガルパではライブトライイベントハロハピ大冒険笑顔の眠る宝島が開催中です。またイベントと同時にハイファイブアドベンチャーがハローハッピーワールドのオリジナル楽曲として遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。そして8月8日水曜日にパステルパレットのサードシングルもう一度ルミナスが発売されます。カップリングにはサバイバーネバーギブアップが収録されます。続いてコラボイベント情報です。バンドリガールズバンドパーティー in 渋谷マルイ2018サマーがついに本日から開催です。渋谷マルイ8階でオリジナルグッズの販売を行っています。今回は各バンドから1人ずつ浴衣を着たメンバーが駆け下ろしとして登場。さらに8月3日からナンバマルイ、8月31日から博多マルイでも開催します。地域にちなんだデザインのノベルティも用意されているのでお楽しみに。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。今ちょっと目の前にノベルティだったりとかあるんですけれども、あのやっぱ書き下ろしのあのイラスト、全身のイラストを見たことある方多いと思うんですけれども、あれのなんていうのちっちゃいクリアファイルにはねミニキャラバージョンになってて、あの衣装であの小道具なんていうのあのお祭りグッズとでまた表情がちょっとだけ違ったりとかして、すごいねこっちも欲しいし、そしてあのコースターもね可愛くって、私の目の前にはあのそのボーカル5人のバージョンの、ボーカル 5人がいるんだけど、それの東京バージョン、ナンババージョン、博多バージョンがあってですね、ちょっとずつこう表情も違えばポーズも違って持っているものも違って、なんかすごくワクワクするので、もう全種類集めたくなっちゃうなって思いました。ぜひ皆さんもお近くの、お近くにあるか分かりませんけれども、お近くじゃなくてもぜひ丸井に行ってグッズをお買い求め、そしてお買い求めいただき素敵なグッズを手に入れてください。詳細はバンドリ公式ホームページをチェックしてください。そして8月10日から12日ベルサール秋葉原にてガルパ夏休み in 秋葉原が開催されます。8月10日は事前物販のみになります。ガルパの新グッズも多数登場します。そして5000円以上お買い上げの方にはポピラジデリシャスペシャル CD がゲットできちゃいます。会場限定の完全取り下ろし CD です。この夏はぜひ秋葉原にお越しください。続いてアニメバンドリガルパピコ情報です。東京 MX では毎週木曜23時から、サンテレビでは毎週木曜24時30分から、バンドリ TV 内で放送中です。ATX でも毎週金曜日22時45分から放送中。そして YouTube バンドリチャンネルでは毎週木曜最速先行配信中です。詳細はバンドリガルパピコ公式サイトをチェックしてくださいね。以上今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。というわけで目口ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。
うん、楽しかった。さっちゃん好きになって、もっと番組始まった時より。
やったー。なんか何があったんだろうこの時間で。あ、褒めといてよかった。
それは
よし、お知らせお願いします。
ありがとうございます。ロゼリアの6枚目のシングル R が7月25日に発売です。初回生産分には9月17日にカルツ川崎にて開催されるロゼリアファンミーティング2018の抽選応募申し込み券が封入されています。
はい。
そしてロゼリアのファースト写真集エーレが8月31日に発売です。こちら、2016年の東京ゲームショー2016のデビューから2018年5月のフィフスライブまでの軌跡をなんと200枚以上収録されています。購入特典としてブロマイドがついてくるほか、9月 9月7日発売の月刊武士ロード10月号とのダブル購入キャンペーンも実施されます。現在ゲーマーズ各店舗、ゲーマーズ通信販売、武士ロード EC ショップにて予約受付中となっております。
はい、情報盛りだくさんですね。これからも追いかけていかなきゃってファンとしてすごい思いました。
ありがとうございます
ということで来週もよろしくお願いします。それでは今回のお相手は青葉もこ役三沢幸子と
宇田川子役の桜川めぐでした。
最後の挨拶は私が演じているもこちゃんのセリフを一緒にお願いします。
よし、
せーの、
シャースター
。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。